バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第383回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
桐です。
お疲れです。
どうもです。
お久しぶりの登場やね。はい、本当に
久しぶりですね。
どれぐらいぶりなの？だいぶ久しぶりやけど、
ね、関東のオータムリーグ始まる前にやってるからちょうど1ヶ月ぐらいですね。
うわー、本当にお久しぶりでございます。
はい、しかも今日はですか、
そうですね、
お昼ですね、
うん、はい、今日は10月9日水曜日お昼の12時52分というところで収録
しております。めちゃくちゃ珍しいこの時間は
ね。本当に、はい、今日は何を教えてくれるの？
今日はやっぱり茨城国体見に行ってきましたんで、
うん、お、行ってきた、いいね。
行ってきました。めちゃくちゃ遠いですね。
位置的には茨城よから近いんじゃない？
茨城のもうほんと福島寄りで
そう
はい、で、うん、まあ朝方行かないとと思ったんで、うん、仕事終わった後だったんで、うんうんうんうん、ちょっとね、高速使うには早すぎるんですよ、2時間で着くんで。
うんうんうんうん、
下道でちょっとゆっくり行こうかなと思ったら4時間かかりまして。
嘘やろ、まあ、そんなかかるん？
そんなかかるんですよ。160キロぐらいかかる、あるんですね。
マジかよ。うん、で、まあ、どんなゲームを見てきたの？
まず少年の試合を最初見てきまして、
うん、
福岡の試合をやってたんで、
うんうんうん、
2回戦ですね、福岡の試合見てきまして、
うん、
であと愛知の少年と、
うん、
大阪とかあの辺見てきましたね。
はい、なるほど。
じゃあなかなかね、国体って見に行く機会ないじゃないですか。
そうやね。僕はちょっと兵庫国体が随分前にあったので
ですよね。
うん、それは見に行きましたけどね。
やっぱなかなか行く機会がなかったんで、ここはまあ行っときたいなと思って行ったんですけど、うん、まあ車満車。
ああそう。
はい。会場も立ち見。
そうなの。
はい。9時からの試合なのにもかかわらず席がもうないという。
何時に行って？
僕は9時の10分前に入ったんですけど。
うん。
9時からのゲームだったんで。
第一試合やな。
はい、第一試合。だいたい第一試合って言ったら、
わかる、ちょっと。
言うても空いてるじゃないですか。
そうやな。
はい。まあ、A コート、B コートで分かれてるんで、2つゲーム同時にやってるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、言うても真ん中あたりって結構ね、どっち見るねんっていう感じで、結構席空いてたりするじゃないですか。
うんうんうんうん。
まあ、空いてなくてですね。
おぉ。
これなんでやろうなと思ったら、
うん。
やっぱ福岡の試合やってたんですよね。
ああ、なるほど。
で、福岡の試合はもう、全て満席の、横もフルで立ち見も満席で。
へ
え。まあ、いい試合というか、まあ、一方的に福岡が強かったですね。
ああ、そう。
相手どこやったっけな、岩手だったかな。東北の方のチームやったと思いますけど。
岩手ですね。
はい、まあそんなね、集中して見れなかったです。席を立ってずっと見てるんで、はい、まあちょっとしんどいなと思いながらちょっと見てましたけど、まあ、とにかく福岡の制空権がむちゃくちゃ強くて、あと、まあ、ルーズボールがほんまに、誰が行ってもね、ちゃんボールにはもう食らいつく精神ありましたね。
ごめん、これ少年？
少年ですこれ。
少年ね。
はい、鶴ヶ先生もいましたし、
ね、鶴ヶ先生一度バストラ出ていただきましたが、
はい、
そうですか。やっぱ大事、ルーズ
大事っすね。
もちろんもう選手のみんなってさ、当然勝ちたいわけやし、ルーズボールが大切なことって、はい、どのチームもこのレベルになると頑張ると思うんですけど、
はいはいはい、
それでもやっぱ福岡は群を抜いてルーズが強い。
強かったですね。僕その後の2試合ぐらい見てるんですけど、やっぱり、最初に見た福岡の印象がやっぱずっと頭に残ってますよね。
やっぱバスケットのトークをしててこれだけルーズが強いってキリが押して言うってことはもうやっぱ群を抜いて強かったんでしょうね。
そうですね、やっぱ反応と判断も早いですからね、全てにおいて、まあ、そこからのシュートとかディフェンスとかもやっぱりつながってきてるんちゃうかなと思いますね。いいディフェンスしてましたね。
ああそうですか、
はい、
早いんだよなディフェンス。
早いですね、捕まえるのもやっぱ早いですし、そのリバウンド取ってからのブレイクも早いですよね。まあ、取るのはもうほとんど決まってハーパー選手とかが取るんですけど、うん、後から飛んでもねやっぱりリバウンド強いんで福岡の方が、
そうなんや、
はい、もう2人走ってる状態なんで、うんうん、ミドルマン そのガードに渡したら、うん、もうポーンと得点入るっていうシーンも結構ありましたね、
うん、ああそうなんだ、
はい、でその後の、愛知と、茨城の試合もちょっと見たんですけど、
愛知茨城見応えありそうやね。
この試合は勝ったのは先に言うと茨城なんですけど、愛知が強かったっすね。
ああそう、それはどういう風に強かったの、は
い、ディフェンスももちろんいいんですけど、この7番の福田選手っていうのが、まあ、やっぱめちゃくちゃ高確率でスリーポイント入るんですよね。で、まあ、ディフェンスもしっかりしてて両チームとも、あの前から当たってきてて、なかなかその愛知がちょっとリズムを作ろうとすると、茨城じゃないですか地元、茨城が1回点取るだけでももう会場グワーなるわけです
。揺れるんや。
まあそれぐらいですよね。でもタイムアウトするたびに茨城は何かしらなんかこうパフォーマンスをするんで、もう会場中がその応援の方にみんな傾いてるっていう状態、
まあ大いに盛り上がってるね。でも
盛り上がってましたね。もう茨城愛知はさっきの福岡の試合を上回るぐらいの立ち見でしたけど、
ああそうなんだ。ということは単純に1試合目で、まあ、席がない、はい、まあ 100%、はいはい、を超えて120とか、
はい、はい、そうですね。
でそれで入れ替わるじゃないですか。その試合終わってもう抜かないんで、
はい、いや全員抜くんですよ。
あ抜くの、入れ替え制なの、
はい、一応ね、まあ、みんな律儀にそこは抜いてくれるんですよ、
なるほどなるほど、
はい、でもまた次のその、ね、愛知の応援の人であったりとか、茨城の応援の人であったりとか、一気に変わりますね。
すごいな、単純に 200% やね。
そうですね、それでもう、ま、ほぼ満車状態ぐらいなんで。
なるほど。少年の会場で、入場料とか取られるの？
いや取られないんですよ。
あこれ取られないんだ。
取られないんですよ。
取ってもいいよね。もうい
いレベルですよね、本当に。
いいと思う。いやそれがさ、やっぱり生かされると想定してですよ、
はい、
そのお金がね、
はい、会場もものすごくいいとこでしたね。
どこだったの？
2つあったんで、最初が
池の川桜アリーナ。
あ、そうですそうです。
あーこっちか。
僕は聞いたことないんですけど。
いやいや、僕もなんですよ実は。
でもなんかこの体育館でバスケットは、茨城の人やったらやるんやろうなと思った、いい体育館でしたよ。
なるほど、
はい、でそっからちょっと移動して、9時、なんと9時3アリーナ日立とか、なんかそういうとこに青年の方の試合見に行ったんですけど、ここはここで立派で、そうですね、 B リーグの試合を見てるような雰囲気なんですよね。
お
ー1コートだけなんですけど、全面応援席に囲まれてる状態の、まああれですね、どっちかっていうと東京体育館のサブアリーナでやってる試合と、まあよく似てますわ。
なるほど、
はい、すごく見やすかったですし、選手の距離が近かったですね。
ああなるほど、
はい、この試合を僕はちょっと見たくて行ったんですよね。これまた兵庫対茨城という、完全アウェーですわ。茨城が 90% の応援に対して兵庫10ぐらいですか。まあ出だしからいくと、まあ、茨城っていう状態で10対2から始まりましたね。
今はなるねんだね。
あ、なるねんになりました。そうね、はい。10対2で、 兵庫タイムアウトみたいな感じから始まりまして、
うんうんうんうん、
でもね見てたら兵庫の方が圧倒的に能力高いんですよ。
あーそうなんだ、
はい。まあ、リバウンドも向こうは必死で頑張ってボックスアウトして取らないといけない状態なわけですね、
うんうんうんうん、
まあ、デイビッドいますし、
うん、
でこ兵庫の方はまあやっぱり簡単にリバウンドも取れるし、
うん、
っていう状態なんですが、
うん、
茨城の最初のシュートがバンバンバンと決まり始めたんで、
うんうんうんうん、
ちょっとこれ流れ悪いな、しかも応援はもう 90% ですから向こう、
うん、
っていう状態でデイビッドがもうナイスリバウンドディフェンスを取って、
うんうんうん、
前に走ってる2人がもうノーマークで、
うん、
バーンとこうあのタッチダウンパス投げるんですけど、
うんうんうん、
ちょっとバウンドしてしまって、
うん、
タッチダウンパスじゃなかったんでバウンドしてしまったりそのまま外に出ちゃったりとか、ボール取れなくて外出ちゃったりとか、
うんうんうん、
ちょっと余裕がありすぎやん兵庫っていうような状態の苦しい状態から始まっちゃいましたね、う
ん、あなるほど。
それがちょっとね最後までいっちゃったっていう感じでしたわ。
あそうなんだ、
はい。途中兵庫県はその逆転もしましたし、
うんうんうん
うん、このまま5点、最大5点差までついたんで、
うんうんうんうん、
あこれいけるんちゃうかなという感じはあったんですが、
うん、
まあ相手は食らいついてくるというかやっぱシュート力があったんでね、
うんうんうんうん、
でまあ、ちょっと審判レフリーこんなこと言ってもあれやけどレフリーもちょっと茨城ホームコートって感じでしたね。
だいぶ寄ってたっていうツイートをたくさん見たんですけど
あもうだいぶ寄ってたと思うかな、
うーんというツイートが結構
ありました
、発見されましたね。はい、ありましたよ。う
ん、でもここで、まあ、あのピックアップして言うと、
うん、
まずデイビッド選手、
うん、
まあ、すごくゴールしか8本ぐらい落ちちゃったんですけど。
ああそう、
うん、でもやっぱりその茨城も手は出してなくて、
うんうん、
2人とか3人で囲んだ状態で、
うん、
プレッシャーはかかってたんで、
うん、
やっぱ落ちても仕方ないかなっていうところと、
うん、
まあ、デイビッドがちょっと自分のそのプレーを見失ってる部分もあったと思います。3、うんうん、ポイントを2本ぐらい、まあ、自分の意思で打ったというか打たされたというか、
うん、
まあ、完璧にそうすると茨城はね落ちたらリバウンド取れるぞっていうスタンスでしたしっていうところはありましたね。あとちょっとしょうもない笛がピッピってなったのがデイビッドにありましたね。
あ
れファルじゃないでしょうと思いながら、まあ、そこで兵庫県としては14番の井上圭翔くんですね。
あ井上圭翔くん
やっぱりいいところで得点取ってくるんですよね。
うん、
もう思ったのジャンプ力が高いですよね、すごく、はい、ジャンプショットが最高到達点がちょっと高いなと思いながら、はい、で圧巻はやっぱりポストプレーですね。
井上圭翔くんのコンゴロデイビッドの、
あ井上圭翔くんですね、
圭翔くんね、はいはい、
はい、う
ん、
もうポストプレーがほんまにうまいなと思って、
うーん、だから僕常々言うじゃないですか最近の、
はい、
こう僕は少年 U15 を見てる中でも、
はい、
やっぱねインサイドアタックできるアウトサイドとかアウトサイドプレイヤーとかね、
はい、
シュートの上手な選手のインサイドアタックとかねむっちゃ嫌なんですよ、は
い、
でそれできる子がいないよね。シュート上手い子とかアウトサイドで鋭い子っていっぱいいるんやけど、
はい、
やっぱりねインサイドアタックできなかね、例えばなんかセットオフェンスしたってインサイドで もらうシーンって絶対出てくるじゃない。
そうですね、
それとかそこのミスマッチっていうのを探す方が早い時あるでしょ。大きいもの同士比べたらもうチームで挨拶する時にもう分かるじゃないですか、ゲーム前に、
はいはいはい、
はい、ここでかいここちっちゃいとか分かるじゃないですか。
はい、分かりますね。
でもねやっぱこういうこう外のショットを持ってる子のインサイドってこうゲーム中に嫌だなってコーチングしてたら思う、相手にいたらね。
なるほど、
あこう使ってくるんかいみたいなね。
なるほど、
うーん、やっぱそういう選手ね、井上圭翔選手みたいな選手になれと、
はい、
僕は思って常々子供たちと接してるんですよ。
そうですか、
うん、う
ん、まあでも残念でしたね、4点差で負けたんでね、
うん、悔しい。ちょっとここで選票紹介しましょうか皆さん、ね、
はい、お願いします。
噛まずに読めるでしょうか鳴年男子準々決勝兵庫対茨城 地元茨城の試合を一目見ようと場内は満席。第1クォーター両チームともオールコートマンツーマンでスタート、はい、兵庫は10番の高さを生かして攻めたいが10番今後のデイビッドですよね。
そうですね、
茨城6番がインサイドで自由に仕事をさせない。茨城は堅いディフェンスから速い展開に持っていき9対20で1クォーター終了、
うん、
2クォーター、茨城のディフェンスを茨城やね
茨城どっちやろ。
え、茨城でしょ。
茨城
茨城茨城
じゃないの。茨城茨城って大阪の方じゃないですか。
それが茨城か。
はい、
茨城。
はい、
ちょっと待ってよ。よいしょ、
ここちょっと大事ですね。大事ですね。
ここ大事やんな今の。
ちょっと調べましょう。そこ
ちょっと調べとこうか。
はい、
皆さんちょっと少々お待ちを。
すごくいい選挙でした今。
そうやな、分かりやすかったよ。
分かりやすかったですね。
うん、
茨城やと思うんですよね。
よいしょ、はい、茨城ですね。
茨城なんですか。
はい、
あ、
よかった。俺茨、ちょっと自分
の自信がなかった、
なかったんですけど、2クォーター
、はい、
茨城のディフェンスをなかなか崩せない兵庫は、5番14番がドライブやスリーポイントで応戦する。一方の茨城は速いパス回しとドライブから果敢にゴールにアタックし、8番や9番から13番が得点を重ねていく。しかし徐々に兵庫の高さを守るために茨城のファールがかさんでいく。チームファールフリースローから得点を重ねていった兵庫が1点差にまで迫り、41対42で2クォーター終了。3クォーター、インサイドを懸命に守る茨城に対して兵庫は11番の連続スリーポイントにより逆転に成功、
うん、
11番の子がいるね。しかし茨城も地元の声援を力に変え意地を見せる。インサイドの大黒柱6番が外角からシュートを決め食らいつく。さらに13番がオフェンスリバウンドにも積極的に絡み、ゴール下で奮闘、62対59で3ピリ終了、
うん、
第4クォーター、茨城ボールでスタート。12番、16番の連続得点で逆転に成功。兵庫たまらずタイムアウトを請求。再開後は一進一退の攻防が続く。兵庫11番がシュートを決めれば茨城12がすかさず決め返す。点差は4点と6点の間を行き来する。残り1分39秒、70対74のシーンで再び兵庫がタイムアウトを請求。再開後茨城はルーズボールを奪取し、速攻で兵庫の一瞬の隙を突き、7番がダメ押しのバスケットカウント、きっちりフリースローも沈め、7点差とする、
うん、
しかし兵庫も必死に食い下がる。14番がチームファールフリースローを獲得するも決まったのは1本。続く茨城の攻撃では7番がチームファールフリースローをもらう。惜しくも1本落としてしまうが、惜しくもとか書いてるやん。差は再び7点。タイムアップの時間が差し迫る中、場内は茨城の勝利に向けさらに熱い声援が送られる。兵庫10番がゴール下で踏ん張り、6番がスリーポイントを沈めるも、最後は茨城が逃げ切り、76対80で茨城の勝利。地元の声援を力に変えた茨城が準決勝へと駒を進めたが、最後まで粘りを見せた兵庫にも健闘を称えたい。噛まずに
言いました。わかりやすい、すごく。まあ、ちなみにその14番が井上慶翔君ですね。
なるほど。
まあね、いいゲームでしたけどね、やっぱ勝ってほしかったですね。
こうやって選票書く人が声援声援って言うってことはすごかったよね。
すごかったです
ほんまに。
ここに声援って書くってことは相当すごいです、
うん、あんまりだってないもん
ですよね、
うん、俺選票読んでてこんだけ声援のことに触れる選票を読んだ初めて
ですよね。それはほんまに分かりやすい、
よっぽどやったんやろね。
そうですね。
まあいいね、でも見に行けて。
そうなん、今まあ見に行けてよかったですよ。
でも応援したかったな。
いや行きたいですよね。
見たかったな。こんなことばっかりやけど、
まあ、次鹿児島なんでね。
うん、
鹿児島も行きたいなと思いますけどね。
なあ、
行ける距離じゃないんでね。
行けるやろ、キリ。車でちょっと迎えに来てっつって。
いや
通り道やろって言って。
だいぶ逆ですけど。
なんで鹿児島やんけ。通り道。
まあでも今回の国体を見て、うん、僕本当また見たいなと思いました。
いやーほんますごい盛り上がってるね、
はい、特にやっぱり少年を見た後に青年を見たんでね、どっちかっていうと青年の方がなんか少年よりはこうなんか、うん、なんだろうな、ちょっとやっぱりおじちゃんなのかなと思ってちゃった自分もあったんですけど、一番やっぱり あれですね、油に乗ってるっていうか、うん、一番バスケットが上手い時期ですね、青年っていうのは。
うまさで言うとね、う
ん、またフィジカルも強い。
うん、
少年やっぱ見た後やったんで、フィジカルも強いし、でかいし、シュート力もあるし、すごく良かったですわ。
あ、そうですか。
はい、
なるほどなるほど。ありがとうございます。レポとしてはこんなもんですか、まあ、今回。
そうですね、
いいね。またよろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします。
あとは1月やね。1月はちょっと先の話になりますが、
はい、
全蔵とかあったり、
はいはいはい、
あと、天皇杯とかあるのかな。
天皇杯ありますね。
ね、
あとウィンターカップとかね。
あ、ウィンターカップもあるしね、
はい、
ウィンターカップからずっと続くんか。予選もあるしな。予選もだいぶ終わってるから、そろそろキリさん解説してもらわないと。
わかりました。
高校生といえば、大学生高校生といえばもうキリさん。
ありがとうございます。
うん、ちょっとこれね、観戦行く前にやっぱりキリの話を聞いてから見ると楽しさ倍増するので、
はい、ありがとうございます。
ぜひリスナーの皆さんのためにもちょっと時間を作っていただいてですね、収録したいと思います。
ありがとうございます、
うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと今日短いですけどね。
いえいえ、お仕事頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お疲れ様でした、はい、あ、ちょっと待って、こんな終わり方するの初めてやけど、はい、いいの。
ダメですね。
ダメですよ、一応言うとくわ。はい、皆さんも383回目バスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは久々のキリとキシです。See you next time. Bye bye.
Bye bye.
Bye.